ジオもっこもこパレード。
はい、皆さんおはようございます。ともきんです。ちょっとツイッターでもつぶやいたんですけども、最近ちょっと忙しくなってきて、なかなかこうみんなのスケジュールが合わなくなったんです。で、先週は、突然ドルフィンにドルプロを配信してもらったということになってしまいました。まあ、ちょっと僕のミスもありますし、ちょっとこれからもどういうふうに配信していったらいいのかなとちょっと考えているところなんですが、まあ今日はですね、一人喋るを久しぶりにやって、配信させていただこうかなと思っておりますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。まあ、僕の方はですね、まあ、その今のナウイプロレスっていうのはあんまり見てないのであれなんですが、ちょっと気になるニュースがあったので、それを少しお話ししたいなと思います。気になるニュースっていうのは、7月16日木曜日、今日ですね、これね、配信から言うと1日前なんですけども、トースポウェブに載ってました、超花火プロレスについての記事です。超花火プロレスって皆さんご存知ですか？ゼロワンがやってた、あれですね、電流爆破から、派生した超花火、プラズマの爆破でしたっけ？あそこが、まあ、一応団体として独立したってことになってるんですね。で、そこの、社長に一応アジャコングが就任したということになっております。まあ、多分これは、多分団体内団体なんで、実際は社長というか、まあ、なんていうか、リーダー的な存在なんかなと思うんですが、まあ、その早速、アジャコング社長がですね、声明を発表しております。それが何かと言いますと、大仁田厚との絶縁ということで、まあ、何があったのか、まあ、ざっと記事読ませてもらいますね。トスポの取材にアジャ社長は、うちとしましては、大仁田さんにリングに上がっていただくつもりはありません。今後は一切関わることもございませんので、そこははっきり申し上げておきますと語気を強めたというようなことが書いてあります。これ何があったかと言いますと、過去にもダラプロでお話ししてるんですけども、先ほどちょろっとお話ししました、ゼロ番でやってた、電流爆破、あれ大仁田が一緒にやってたんですけど、突然大仁田がね、辞めたというか、まあ、出てったんですね。で、電流爆破もこっちで登録商標的なものするから、でけへんからって言ってきたというふうな話があったんです。で、まあ仕方がないというか、まあやりたかったゼロワンとしては、電流爆破じゃなくて、超プラズマ爆破デスマッチというふうなネーミングで新しくすることになったということなんですが、まあここで終わってればね、こんなややこしいことにはならなかったんですよ。で、何があったかというと、そのゼロワンがですね、今年の春に、親会社が変わったんですね。何がしっていう会社に。で、そこがこのコロナの影響でまたダメになっちゃいまして、新しく親会社、大光ホールディングスっていうところにお世話になることになりまして、そこの大光ホールディングスの社長さん、会長さんですね、陣長弘さんってお読みするんですかね。その方がまあその新体制発表する記者会見の中で、実は大仁田厚に5000万の借金が踏み倒された過去があると突然しはったんですよね。で、まあその時の記事を読んでみると、大仁田がどうもね、この5000万っていうのは大仁田が離婚するため の準備金として5000万、他にも引退ツアーを行うのでお金貸してほしいだとか、この大光ホールディングスの会長さんがやってはった輸入の車の仕事のキャラクターとして大仁田を使うので、この会社乗っといてくれって言って、なんかわかんないですけど、車を、使わしてたらしいんですけども、それも、なんかこう、特に返却もないと。で、しかもお金はすべて返ってきていないというふうな話らしいんですよね。まあまあ、とんでもない額だと思うんですよ。で、これが嘘やったら、大仁田が怒ればいいはずなんです。そんなことはないと。名誉毀損で訴えるぞみたいな話になればいいんですが、大仁田はそれを受けてですね、 ツイッターでいろんな恨みつらみを言われましたが、そんなに言うならゼロワンさん、俺をリングに上げてみないかと反論した上で、プラズマ爆破じゃなく本物の電流爆破を持っていくぜ、いつでもオファー待ってるぜと呼びかけたという話らしいんですよ。でこれがね、なんかああとちょっと思ったんです。これ結局大仁田は否定しなかったので、ほんまなんでしょう、このお金の踏み倒し。お金の踏み倒しにその時効があるかどうかわかんないんですけど、これ多分ね、その出るとこ出たらまあまあの金額なんで、えらいことになるんちゃうんかなちょっと思うんです。僕ちょっとの民事とか刑事との話よくわかんないんですけど、結構大変なことになるんじゃないかなと思います。まあでもこの会長さんはお金持ってはるんで、そこまではしないんでしょう。ただ今回このゼロワンと組むにあたって、やっぱその大仁田敦史っていうイメージがあったので、プロレスラーっていうのみんなあんな人やと思ってたと。だからプロレスと関わるのはもう金輪際嫌やと思ってたけども、ゼロワンがこう結構熱心にね、ボランティア活動とかしているのを知って、やっぱこれは応援せなあかんということで、親会社となることを決めたみたいなことが書いてあったんですよ。だからいいことやなとは僕は思ったんですけども、一応ここで話は終わってるんです。で、アジャも、これで、大仁田には関わってくれるなと言うとるんで、まあ、これで一応終わりでしょう、話はね。ただですね、僕気になったのは、こっから先の話なんですよ。で、このアジャの、ツイートに対して、書いてるこう、ファンのコメントがいくつかあるんですけども、まあ、アザが正しいとかね、言ってるのとか、大仁田には関わらなくていいとか、正論とかね、なんかそんなことを言ってはります。で、同じように、このプラズマ爆破に関わっている人たちもツイートしてて、田中正人がね、興味深いツイートをしとるんですが、どうしたらお金借りた話がオファー待ってるぜになるんやろう。僕ならまずはすいませんからやけどな、いくら師匠でもこれはどうなんやろうっていうツイートをしてるんです。すごいまともなお話だと思います。で、これに対してのファンのコメントが、まあ、怒声論ですが、まあ、いろいろあるんですが、ちょっとね、気になったのがあって、大仁田はこれでいい気がします。すみませんだと常識人になってしまう、みたいなこととか、あと、生き方が邪道ですよね、とかね。いい意味でも悪い意味でも型破りというか、めちゃくちゃな師匠みたいな、なんとなくこう大仁田を擁護するようなコメントがちょこちょこ見受けられたんですよね。で、これってなんでなのかなって僕は僕なりにちょっと考えてみたわけなんです。結局そのプロレスラーに対してのイメージってあるじゃないですか。僕やったらその強いイメージ、何度も立ち上がる人みたいなイメージを持ってるんですけども、そのいわゆる僕らが持ってるプロレスラーのイメージっていうのが、もしかしたら若干こう破天荒な人のイメージと重なっちゃってるのかなというふうな感じがします。これがブランドイメージってやつなんかな、わかんないですけど。で、それがね、プロレスラー自身もで、ファンも同じようなものを持ってるので、大仁田もこれでいいんやと思ってしまってるのかなというのと、ファンもこれでいいんやと思ってしまってるところがあるのかなというふうな感じがしました。でね、ちょっとこれ過去にも話したことがあったかと思うんですけど、昔々なんですけどね、大日本プロレスが、シェイクスピアのマクベスをね、やったことがあるんですよ。リングを使って、お芝居をしながら、で、試合をしながら、こう、話を進めるっていう、結構面白い取り組みやったんですけども、そこで、葛西潤が出てて、で、結構セリフが難しいんです。登場人物も全部当然カタカナですしね。マクベスはマクベスなんで。で、突然ね、セリフが飛んじゃったんですよ。出てこなかったんです。でそうなるとやっぱ観客がね、わーわー言うじゃないですか。そこで葛西は開き直って、俺っちはプロレスラーだからよ、セリフなんかいいんだよ、みたいなことを言っちゃったんですよ。まあそこから先は一応ストーリーはね、流れていったんですけども、僕ちょっとそれを見てね、葛西潤っていうレスラーはすごい好きなんですけど、この件がずーっと引っかかってて、何がこの違和感感じたんかなってずーっと思ってたんですよね。で、これが今回このアジャのツイート見て、あ、これかって自分なりの答えがここやったんです。結局葛西が言ってる 俺っちはプロレスラーだからよっていうのは、プロレスラーが持ってるプロレスラーのイメージ、プロレスラーの仕事ってこんな感じやみたいな、こうあるべきやみたいなイメージ、これをやっぱりそのプロレスラー自身もやっぱり持っちゃってるのかなというふうな感じがしたんですね。で、例えばアメリカでプロレスラーっていうとどんな風に見られてるか、それちょっと僕わかんないですけど、もちろん破天荒の人もいると思いますよ。でもやっぱりこのスポーツエンターテイメントというか、まあそのエンターテイナーとしての見られ方をしてる人っていうのが多分いると思うんです。特に WWE なんかはメジャーリーグですから。で、そこに合わないダメな人は、まあ当然インディーとかに行って活躍すると思うんですけども、結局僕らってその WWE とかで活躍してるような人を見てるから、 WWE の選手に対してのこうスーパースター感っていうのがあると思うんですよね。で、新日本プロレスとか、まあ、全日本プロレスとか、ああいう大きな団体で活躍してる人たちも、もちろんまあ破天荒な人はいますよ。でもやっぱりこう一定のこうスーパースター感っていうのはそこなのかなというふうに思います。プロレスラーってこう格あるべきみたいなのを若干こうステレオタイプとして持ちすぎなのかなと思ったりもしたわけなんですよ。でね、全然話変わりますけど、やっぱこのコロナがあってね、えらい変わったじゃないですか。仕事も皆さん大変やと思いますし、まあうちもえらいことになってるんですけど、プロレス団体もやっぱ同じようにすごいことになってますよね。もう本当にこれまで通りは通用しない。そんな時代になってきています。当然配信なんかもやってますし、無観客でもやってます。でも一部ね、新日本とか大日本とかお客さん入れても始まっています。お客さん少ないですけど。本当にこれまで通りやるっていうのがもう通じなくなってきてるんですよ、時代的に。でも、おそらくなんですけど、一部のプロレスラーはやっぱ旧態依然としてるんじゃないかなというふうに思うんです。やっぱ変わらなあかんと思うんですよね。変わるタイミングやと思うんですよね。で、実際に動けてない団体も割かしあるんちゃうかなと思うんです。で、一方で実際に動いてる団体もあるわけなんですよ。で、動いてる団体っていうのはすごいなと思います。強いなと思います。例えばね、全日本の秋山純が DDT にレンタル移籍したじゃないですか。レンタル移籍についてはまた何かで話したいんですけど、で早速なんですけどね、今日のニュースで秋山純のチーム純烈が DDT に参戦してる純烈と対抗戦するっていう、めっちゃ面白いじゃないですか。まあ、秋山がそういう方向に行くっていうのももちろん面白いし、そこに純烈をうまいこと引っ掛けたっていう、この DDT のね、ブレーンがほんまにすごいなと思うんですよ。こんな状況でもファンを楽しませようとするというか、やっぱこう話題を与え続ける、動こうとする姿勢ってほんまにすごいなと思うんです。まあ、こういう団体って強いと思うんですよね。で、DDT っていう団体はやっぱ良くも悪くもプロレスのイメージをどんどんどんどん崩していってると思うんです。ファンに対してもやっぱりこうフレンドリーな部分ももちろんありますし、でガチガチしたところもやるんですけども、こうでなくてはいけないっていうのがおそらく DDT には少ないと思うんですよね。で、あそこに上がってるプロレスラーの多くって、先ほど話したようなその旧態依然とした昭和のプロレスラーっていうイメージはちょっと薄いのかなと思います。もちろんあそこに大ネタは上がってるんですけどね、まあそれはさておきなんですけど、だから、なんていうかな、話のオチとしては特にないんですけども、プロレスラーって、僕の中でもやっぱ破天荒でやってほしいと思うんですよ。でも、破天荒すぎると、やっぱそれは、なんていうか、人としてダメなわけで、プロレスラーはこうあるべきっていうのを思いすぎると、よろしくないのかな、と。いうふうに思いますし、で逆に今やからまだやれるんですけども、これがまああと1年2年3年、このコロナが普通になっていて5年10年後、その姿勢で同じようにやれてるんかなと考えるとちょっと難しいのかなと思うわけなんです。だからまあ大仁田敦については別に僕はどっちでもいいと思います。あの人のキャラなんでね、いいと思うんですけど、僕はそれは良しとは思わないですし、これがキャラやって言われたらそうかもしれないですけど、僕はあんまり、好きじゃないなと思います。で、まあ、そのままきっと、いつか引退するでしょう、辞めるでしょう、で、辞めていけばいいと思うんですけど、 あのままのスタイルで、また新しいレスラーがデビューして大仁田2世みたいなことをしても、おそらくそれはもう受け入れられない、そういう時代になっていくと思います。あの人の芸風は多分あの人一代で終わりやと思うんですよ。だからまあ本当コロナっていうこのきっかけでガラッと変わったっていうのはある意味良かったのかなと思うんですけど、ここで一つふるいにかけられてるよなっていう風な感じがします。今ちょっと大仁田っていう選手はご意見番みたいな感じでね、いろんな意見を求められるような感じの立場になってますけども、いやいやちょっとねって僕は思ったりしております。はい、皆さんどう思われてるかちょっと分かんないですし、ちょっと何ともこう結論もモヤモヤっとした感じなんで何とも言えないんですけど、僕はやっぱりアメリカのプロレスが好きなんで、どうしてもこうスポーツエンターテイナー的なやっぱこのスーパースター感、こうオーラがバーって出てるような、日本人で言ったら棚橋とか岡田和志かみたいな、ああいう選手が好きやなと思います。もちろんその裏でね悪いことしてるかもしんないですよ、それはもういいんですよ、表で見えてるところだけ華やかやったらいいんですよ。多少悪いことしててもいいんですけど、それを売りにする、プロレスラーはそういうもんや、みたいな、なんかそういうのって、プロレス自体をね、貶めるような感じがして寂しいなと思うわけです。で、まあ、今回、大光ホールディングスの陣会長か、が、思ってはったようなプロレスラーって、そんなレスラーの集まりや、もしかしたら、プロレスってそういう場所やって思ってらっしゃる方が、やっぱ多いと思うんですよね。それが、まあ、今回一人減ってよかったなと思うんですけど、そういう風な目で見られるとせっかく頑張ってる団体があるのになんかもったいないなと思うんです。まあファンの一言で何も変わるわけではないんですけど、なんかちょっとね僕らファンもちょっと甘やかしてるところがあるんじゃないかなってちょっと思った今回の事件でございました。僕は全然偉くも何ともないですし、本当になんか苦言だけ言ってる変なおっさんなんですけど、皆さんどう思われますか？なんかちょっと考えてしまう事件でしたね。ゼロワンに関しては僕はあんまりこう特に思い入れもないんですけど、やっぱこう潰れずにずっと頑張ってるって姿勢は本当にすごいなと思うんです。で、今回のこの件もあって個人的にはちょっと興味が増しています。ゼロワン頑張ってほしいなと思っています。ここからゼロワンどういう風にやっていくのか、ちょっと個人的には注目していきたいなと思っております。また皆さん今回に関して、いろいろご意見いただければ嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
寝る日で飲み会やったよ。やったー。いつって？そんなの聞く？もう、あなたの手探りなさいよ。でも言うわ。9月21日月曜日、18時から兵庫県三田市の鉄板ゴブリンでやっちゃうのよ。だからみんな私のバディに触れに来なさい。いいわね、待ってるわよ。
なげえわ。きゃ。
はい、今日はちょっとまあスケジュールの関係もありまして一人喋りをやってみました。ちょっとねスケジュールが若干変則的になるかもしれませんが、ドラプロは今後も継続してやっていくつもりですので、こんな話してくれとか、あと彼らどないなったとかね、そんな意見とか。あとまあツイッターは僕常に見てますので、いろんな絡み方していただければ嬉しいなと思っております。でドルフィンも頑張って、ドルプロをボソボソやってくれてますし、あゆむくんはあゆむくんでネタをずっと積み重ねていってくれてます。ヨーマくんがねちょっと今忙しいっぽいんですけど、カルチャーは相変わらずなんでまた来てくれると思います。そんな面々でやってますので、ドラプロをこれからも継続して、見ていただければと思っております。あと、あゆむくんのお兄ちゃんがやってるすすむくんの、YouTube チャンネル、鉄板ゴブリンチャンネルが1000だって、チャンネル登録1000人突破いたしました。皆さん多分、これ聞いていただいてる方の、まあ、ごく一部やと思いますけども、チャンネル登録していただいてると思うんで、お礼を言っておきます。ありがとうございました。やっぱりね、動画やってるとね、 全然ね、チャンネル登録伸びないんですよ。で、やってる人がほんまに少ないんで、孤独なんです。僕もほんまに孤独でずっとやってたんですけども、ゴブリンは、まあ、なんやかんや言いながら続けてくれたんで、本当、こう、かけがえのない仲間なんですよね。やってること全く違いますけど。まあ、このちっちゃい街の中からチャンネル登録が1000人っていうのがもう一個出たっていうのがすごく嬉しくて、ずっと応援してたんですけども、本当に嬉しいです。で、もう一つね、最近、ご覧いただいてる方は、ご存知かもしれないんですけども、ノリっていう、昔、最近ね、ヘタレイディをたまに特番流してますけども、あれにも出てくれてる子も、チャンネル登録1000人行きました。この3番組行きましたんで、もし、まだ登録してないっていう方があれば、もう今からやったらね、底辺のチャンネルじゃないんで、恥ずかしくないんで、ぜひぜひチャンネル登録お願いいたします。僕のチャンネルはそんなにね、面白いチャンネルではないですけど、まあ、僕出てなんかいろんなことを喋ってますし、土曜日なんかはライブ配信もしてますんで、絡みやすいかなと思うんで、ぜひコメントとかで、いやいや言うていただければ、プロレスの話はしないと思いますけど、関わっていただけると嬉しいです。まあ、このダラプロに関して言うと、プロレスの話はもちろんメインでやっていくんですが、ちょっと個人的な話ももっともっと挟みながらやっていければいいなと思ってますので、こんな話聞きたいぞっていうお便りとかもね、お寄せいただけると嬉しいです。はい、ってなわけで、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。次はおそらくドルフィンのドルプロになるとは思うんですが、どうなるかわかりません。来週の金曜日また聞いていただければ嬉しいです。それでは今日はトモキンが一人喋りでお送りいたしました。ありがとうございました。また来週。
ラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジ